皆様こんにちは、ピトパの富山です。今年2021年8月に小川先生の新刊、子供が笑顔で動き出す本当に伝わる言葉がけという書籍が発売されまして、こちらの本について、この時期にですね、どういったきっかけで、またどのような思いで書かれたのか、さらに、どういったお悩みを抱えているご家庭、親御さんに参考にしてほしいのか、といったような点について、お話を聞いてきました。
はい、ありがとうございます。そうですね、この今ご紹介いただいた子供が笑顔で動き出す本当に伝わる言葉がけ、スバル社さんから8月20日、20日に発売されたんですけども、もともとはですね、あるそのいろんなね、声かけ、言葉がけの本が、世の中に出ている中で、子供たちがどうしてもなかなか言うこと聞かないとか、やったらいいと分かっていることをなかなかぐずぐずして手をつけないとか、日頃の生活の中で子供にまつわるいろんなストレス、イライラ、モヤモヤ、そのあたりをやっぱりこの言い方一つ変えることで随分変わるのかななんていうのを気にされている方が結構いらっしゃったりして、でせっかくなら、ね、子供が素直に動いてくれたらいいな、そういう言い方があるなら知りたいなっていう、そういうのは出版社さんの方から相談をされたのがまずきっかけなんですね。ただその際の冒頭から僕がお話してたんですけど、少なくとも子供を動かすのに役立ついい言い方なんてのはないんですよ、というところからこの本はスタートしていて、で、この本の一つのテーマはですね、言葉がけは見る聞くが9割で、言葉そのものは1割でしかないということをお伝えしてるんですね。結局ですね、子供自身がどう動くか、どんな気持ちを持つか、どう振る舞うかを決めるのは本人自身の意識や気持ちであって、どんな言葉をどのタイミングでもらえばどういう気持ちを持つかを決めるのも本人なんですね。
はい。
だから僕たち親、大人は子供たちにどういう言葉を渡してあげたらいいかを知りたかったら、その子自身を見る以外に本当は手がないんですよ。一般的にこう言えばいいことがあるようなって、そんな単純な話じゃなくて、その子自身のこれまでの親との関係での記憶とかですね、本人自身の得意不得意とか、今現在どこに気持ちが向かっているか、そういった状況に応じてかけてあげる言葉、本人がキャッチしやすい言葉というのは当然変わってきますよね。なのでこの本は、言葉、言い回しについてもこういう工夫したらって話を入れてますが、それ以上にページを割いても実は子どもの事情を理解する、表面的な子どもの言葉に反応しちゃうんじゃなくて、例えばうるさいなとか、分かってるっていうその言葉を、分かってるんだったらやりなさいって額面通り受け取って、もうそれで反発でぶつかる、そういう不毛なことするんじゃなくて、分かってるって言った時のこの子の事情は何だろうと、他のことを優先したいから今はちょっと待っといてって言いたいのか、十分分かっているのに今言われたことでカチンときたっていう状態なのか、何も分かってないんだけども今はママと喋りたくないから、とりあえずあっち行っといてって言いたいのか、自分でもまずいなと思っていたところを指摘されたから、こう照れ隠し、恥ずかしさの裏返しとしての跳ねつけなのか、違うわけですよ。で、そうした状態の事情というのが汲み取れば、じゃあ、そっかそっか、よろしくねで済むこともあれば、もしかして困ってるんだったら手伝おうかって言い方がいい場合もあれば、そっちやってたんだね、ごめんごめん、何分ぐらいしたらじゃあやるのっていう聞き方の方が良かったりもする。そういうその事情をまず汲み取り理解し、それに応じて、では言葉の選び方として意識したらいいポイント、判断の仕方というのをこの本の中ではかなり詳しく順番にお話していってるんですね。なのでまずどんな方に読んでいただきたいかというと、やっぱりどうも子どもとの会話がうまくいってないと、何かと反発されてしまって困ってるとか、あとはもうよくわからない子どものことか、そういうところのお困りの方には、ダイレクトに役立つと思います。子どものことがよくわかるようになり、 で、あとまあこういった今回の新刊に関連する記事なんかもね、いくつかのメディアさん出していただいてるんですけど、面白いもんで、Yahoo ニュースなんかであれが転載されると、必ずコメントですね、こんな通りに行くはずがないとかですね、こんな言い方一つで子供が変わるなら苦労なんかしてないよとかですね、とにかく文句がたくさん並ぶんですよ。
はい。
で、気持ちはわかるんですね。どういうことかというと、そういう批判コメントをつけたくて仕方がない方っていうのは、今まで苦労してるんですね。うまくいかなかった。から、それをうまくいくというか、より和やかな関わり方があるっていうことを認めることによって、これまでの自分の苦労が、何か自分自身の間違いを責められたように勝手に取ってしまって、だから記事を読みながら怒っちゃうんですね。責められたって読んじゃうから。でもそれって結構不幸なことじゃないですか。誰も責めてなくて、あくまで選べる方法や考え方の一つが提示されてるだけなのに、そこにイラッとしちゃう。その状態って結局何意味してるかというと、毎日毎日の中で子供のことをどう掴んでいいかわからないから、良かれと思って、親の方が考えたいいだろうと思うことをやっては子供からキャッチしてもらえず届かないっていうモヤモヤを積み重ねてきた、そんなことが多いと思うんですね。で、やり方が悪かったんじゃなくて、子供理解の部分がちょっと一歩待ってみたり、一工夫その子供を理解する、見つけるようにするだけで随分変わるって、今まで意外にやれてなかったというか意識なかった。それよりも渡すことが何がいいかの、そっちかは与える方向に気持ちが偏っていた。だからこそ、ぶつかり合いが多くて苦労することが多かったという、状況をですね、ちょっとギアチェンジしていただくのが、この本読み進めていただく中で、あ、そんなことでよかったのかとか、確かにそういうことかもしれないなとか、あ、うちの子はちょっと違うかな、このケースとは。でいいんですよ。そうやっていきながら、うちの子についての理解を改めて深めていただければ、必ず、渡してあげたらいい言葉なんて、親が一番わかってるんですから。で、整えていけばいいと思う。で、ただですね、この本は、じゃあ、親が頑張る本か、ちょっと違ってですね、全体を5章の構成にしてるんですけども、まず、第1章が、子供が親の話を聞かない理由ということで、なんで子供はその言うこと聞かないのか、言ったことを忘れるのか、その大元にある子供ならではの事情というもの、をまず基本をお話ししています。で、第2章で子供のやる気を失わせる親の7大セリフ。言いたくないけど、でも言わざるを得なくて言っちゃってやっぱりうまくいかないっていう。早くしなさいとかね。
ああ。
終わったのとか。
はい、
何々ちゃんはできてるって言ってたよとかですね。もう頭では言わない方がいい、言いたくないんだけど、でもその言い方しか出てこない。その、親御さんの側の事情を整理しながら、だからタイミングを変えて、こういう言い方に変える方法、アイデアがあるよねっていうのを紹介しています。で、結局その、NG フレーズ、OK フレーズって言葉を使ってるんですけど、この本の中では NG フレーズってのは良くない言葉ではなくて、親の気持ち、親の愛情ゆえの子供を心配しての言葉なんだけど、その言い方を選んじゃうと子供には違うメッセージが届きますよ。単に信用されてないという不満感が募ったりしますよと。そこの親の思いと子供の受け取りにずれが起きやすい言い方、それを NG ワードと言っていて、そこを届きやすい、親の気持ちがちゃんと届く言い方に変えてみようというヒント、これは2章で7つのケースですね、分けながらお話をして、でその上で第3章はですね、親の悩みの裏にある子供の事情と解決法ということで、大きくですね、どうしてやってくれないのシリーズと、どうしてやめてくれないのシリーズと、意味がわからないシリーズに分けてですね、具体的なケースを紹介しながら、そこで起きている子供の側の事情、また親御さんがその状態に触れるときにどんな心の動きが起きるものかを読み解きながら、ではこういうふうな関わり方を知っておくといいんじゃないか、子どもの成長における親御さんが知っておいたら関わりがいろいろと思いつくであろう、そのヒントであったりね、知識のようなものをご紹介しています。だからここで一つ読みながらですね、あ、うちだけじゃないんだなって知ってほしいんですね。困ってるのはうちだけじゃなくて、どこにでもあるんだなと。 逆に言うとうちの子はこの高校で出てくる子供いう子ずいぶん素直だなと思ってね、そんなところで家庭の中だけで抱え込まなくていいって感覚をこの3章で味わってほしいなと思っています。で、第4章はですね、子供が笑顔で動き出す親の習慣ということで、日常のちょっとした言葉の選び方や振る舞い方、話しかける際の組み立て方、親御さんが知っておいてご自身の癖としてこう習慣化しておくと親子関係がうまくいきやすい、子供に素直にその気持ち、届けたい気持ちがそのまま届いて子供も笑顔でいてくれやすい工夫というかね、コツをご紹介しています。だこの4章を通していくと、身構えずに子供に関わる、特に反抗期とかね、思春期とかの子供にどう接するかでいろいろと思い悩む方多いと思うんですけど、そうした時もここで紹介した習慣がちょっと意識できていると随分ですね、深刻なぶつかり合いということにはならずに済むかなというお話をしています。で、第5章、実はこの本の中で僕としてはこの読者に一番届けたいのは第5章なんですけど、親の自信を取り戻すヒントというのを最終章に持ってきてるんですね。まあ、僕は、本でもいろんな記事でも常々言ってますけども、親御さんたちすでに頑張ってるわけですよ。一生懸命やってるし勉強してるし、例えばこのラジオ聞いてる方なんて熱心に子供のこと考えてるに決まってるわけですよね。この頑張ってる人ほどちゃんと子育てしなきゃって、こうちゃんとしなきゃって言葉を口にしがちとか、ちゃんとできてなくて自分がって言い方を選びがちで、この子育てにおいてのちゃんと卒業しようよと、ちゃん卒って言ってますけど、もうちゃん卒子育てにしようと、ちゃんとせんでいいと、十分だからと。でもこのちゃんとしなくていいって言葉がまたストレスになるんですね、真面目な方にとっては、とはいえそれではって。でその根っこに何かというと、親である自分自身をどれぐらい信頼できるか、親の自信というものが子どもの関わりにおいてとても大事で、でもそれは簡単なことではない。なかなかね、自信を持っている自分って日本の場合特に親御さんものすごく少ないと思うので、でも自分なりのこれでいいよねを見つけていただく、そういう、ヒントというか視点をお話していて、こちら読み進めながらご自身なりの落ち着きどころを見つけていただくと、この5章を読んでいただいて、また1章、2章へと戻っていただくと、子どもの事情の見え方、汲み取り方がだいぶ緩やかというか、余裕を持てる状態になってきてる。そんなことを味わえると思うんですね。なので、もうすでに頑張ってる方、いや、頑張りたいけども、どうしたらいいかと困っている方、皆さんにこの本を読んで、体験していただきたいなと。ノウハウを仕入れるというよりも、読みながらご自身の中に起きる変化や気持ちの安らぎのようなものを味わっていただけるといいなというふうに思っています。
なのでこの言葉をかけたら全てが丸くいくっていうような魔法の言葉ではなくて、先生がいつもおっしゃられるように、子供を見てそれによってどう声かけていくかっていうところの見方のところをからまず入ってっていうような、
そうですね、てかこの言い方を使えばこの子は素直に動き出すってむちゃくちゃ怖いですよね。
そうですね
もしそういうこと関係があったら、その子に誰か影響力の強い人が言葉を投げかけたら一体どんなことになるの。そんな簡単に独裁国家を作ってしまうような、そんな危険な思想に立ってはいけない。
わかりました。
はい、
では、こちらの本、スバル社から出ておりますので、
はい、
図鑑やアマゾンなどで見かけて、興味があれば手に取っていただければなと思います。
そうですね、なんかこのイライラモヤモヤがあればちょっとそれを和らげる、書店でもそうだし、各地図書館でも採用していただいているようなんで、そういうので見ていただいてもいいかなと思います。とにかく楽になっていただければと願っています。
一般的にこんな言葉をかければ済むとか、こんな言葉をかけてあげましょうというような、その魔法の言葉があるような単純な話ではなく、本書で一番言いたいこととしては、子供自身をよく見てあげて、その子供自身の言葉でしたり表現から来る子供なりの事情をどのように見てあげるか、それによって言葉がけを変えていくというところが 一番大切なところという、趣旨のお話でした。まあどうもその子供との会話がうまくいってないような気がする家庭でしたり、まあ、いつも反発されてぶつかっているようなご家庭の場合、まあ、この本書を読むことである程度子供のことがよくわかるようになる、まあ、子供をどういうふうに見たらよいのかというところですねが、わかるようになり、まあ、それによって自然とその親側で言葉が思い浮かんでくるような構成にしているということでした。まあ、なので、まあ、単純にこういった言葉をかけましょうというそのノウハウ本的なものではなくてですね、この本自体は、まあ、いつも小川先生がおっしゃっているように子どもとの関係を、どういうふうに心がければよいのかというところの、まあ、ヒントのようなものと、あとは、まあ、普段その頑張っているお母さんたち、まあ、今時は結構頑張りすぎというところもあったりするらしいので、そのような頑張ってるお母さんの気が少しでも楽になれるようにというところに重点を置いたということで、まあ、この心のケアとかも含めたような意味合いで、あとはまあ図書館とかでも借りられるようですので、もしよろしければお手に取ってパラパラと見ていただければなと思います。こちらの本に関してはエピソードの説明文のところにもリンクを貼っておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。さて、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。